愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。本格的な暑さの中に私たちは撫で込まれてしまったようです。梅雨の季節もまた私たちにとっては厄介な季節ですが、この暑さはこの近年ますます厳しくなる、そのような中で今年もこの7月の月、夏を迎える時を過ごしてまいりました。この7月の時、私たちの教会の交わりの中ではさまざまなことが心に留めるべきこととしてありました。月の初めには私たちこの教会の群れの中に連なる一人の姉妹のもとに新しい命の誕生することを共に祝う、この喜びを与えられました。その後には中旬には私たちのこの教会の交わりの中で共に歩んでこられた一人の兄弟、一つの地上の命が終わりの時を迎えられる、そして主の身元に取り上げられる、このことを厳かな思いで受け止める時を共に過ごしてまいりました。新しい命の誕生と一つの命の死、私たちの人生のすべてと言ってもよい、その2つの出来事をこの7月の月、私たちは目の当たりにしてまいりました。誕生と死、それは全く逆のこと、反対に位置することのようでもありますが、ある意味ではさまざまな共通点のあることでもあるかもしれません。端的に言ってしまえば、この誕生と死、この2つの事柄は私たち全てのものにとって人生の中で最も小さな存在として過ごすことになる、そういう時だと言ってもよいでしょう。その傍らに誰か選ばれた助けてがあることが必要です。そしてその選ばれた助けてもう一人では足りない、その助けてのことを近くで支えるもの、これが必要です。命の誕生の時にも、そして一つの命の死の時にも、これらの事柄に比べるならば、もう一つのことは、あるいは小さなことのようにも思えるかもしれません。けれども私たちにとっては大事なことでした。中報や月報、また掲示板でも繰り返しお知らせ、またご報告してきました。先週の日曜日の午後、私たちのこの教会から伝道者として送り出した榊原薫先生、沖縄の読谷村にある読谷教会の主任担任教師、伝道師の就任式に臨まれたのです。沖縄教区というふうな区分が教団、私たちの属する教団の中にあります。沖縄県全県が一つの教区という形をとります。その沖縄教区には24の教会伝道所があります。この24の教会伝道所のうち16の教会伝道所から榊原先生の就任式には参列者があったということです。24分の16です。もっとも沖縄は本島だけではなく、さまざまな島があるわけです。島の教会伝道所は日曜日の午後、必ずしも本島の教会にまで行くというのは容易なことではないでしょう。 そのようなことを考えるならば、24教会伝道書のうちの16教会伝道書が参列者を送ったというのは、ある意味ですごいことです。ほとんどのところから事情が許す限り参列されていたということでしょう。私たちの教会は教団の中の東京教区というグループに属しています。この東京教区の教会でも、もちろんどの教会でも、新しく牧師や伝道師が就任したときには就任式が執り行われます。特に私たちの教区の中の北地区という交わりの中で行われる就任式については、皆さんにもその都度お知らせ、ご報告をしてきました。しかしこの東京教区の教会で行われる就任式では、ほとんどの教会から参列するというようなことはほとんど考えられないことです。本当に就任式への参列者は少ない。半分の教会も送らない。3分の1来られれば良い方。しかし就任式にほとんどの教会、地域の教会が人を送るというのは、地方の教区、教会では当たり前のことです。私も九州の教区、そして神奈川の教区と教会に仕えてきましたが、どちらでも就任式となれば、同じ地域の教会のほとんどが人を送ってくれました。地方の教区ではそれが当たり前なのです。私たち日本キリスト教団という教団に属しています。全国17の教区に分けられています。17の教区、これを教会の数で平均的に分けているわけではありません。さまざまな事情でさまざまな区分になっています。沖縄教区は特別教会数の少ない教区です。沖縄教区24の教会伝道所と言いました。東京教区はその10倍以上の教会が一緒に活動している教区です。10倍も違うのです。他の教区はそこまで違いませんけれども、しかし沖縄教区と比べたら数倍の規模の差があります。どの教区にも多くの教会伝道所が属しています。それでは普段の活動が難しいということで、地域ごとにさらに地区というものが置かれているのが現状です。沖縄教区の場合は多くの教区で地区に相当するくらいの規模なのです。要するに沖縄教区は特別に小さな教区です。歴史的な経緯があってそうなりました。教団ができた時には九州教区という大きな教区の中の一部だったのです。日本の敗戦、そして沖縄の米軍による統治の時代というのを経て、沖縄だけが九州教区から分離されて今に至っています。そのような歴史的な経緯があって、沖縄教区はある意味で特別扱いがされてきたのであります。教団の中にはこの沖縄教区、小さい小さい沖縄教区をだからといって特別扱いするべきではないと考える者もいます。そういう考えもあるかもしれません。もっと平均的に同じように合理的な扱いをすべきだけれども、特別扱いされる、そういうことが必要な小さな教区がある、そういう部分がある。それは教会にとっては、キリスト教会にとってはむしろ必要なことなのかもしれません。今日朗読されたコリントの信徒への手紙1、使徒パウロがコリントの教会に宛てた手紙です。この中でパウロはこう言います。体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。 神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられた。体全体は他よりも格好が悪いと思われる部分を格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと2倍よくしようとするために働くのが当然だ。そうすることでこそ一つの体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合うことになるのだ。パウロは体のことを言ってます。目とか鼻とか口とか手とか足とか、もちろん例えです。人間の人体のことを、生物としての人のことを言っているわけではありません。例えを語っているのです。パウロはこの例え、体の例えを教会の在り方を教えるために語っています。教会というところには、一見すると他よりも弱く見える存在が含まれるのです。いえ、本当のことを言うと、それは教会だけのことではないでしょう。この世界には必ずそのような、一見すると他よりも弱く見える小さな存在というものが含まれるのです。ですから当然教会にもそれは含まれる。ただ問題は、そのような存在、一見すると他よりも弱く見える存在、小さな存在、見劣りのする存在、そういうものをどう扱うのかという点で、この世界と教会とでは異なるのです。異なっていたのであります。私は牧師になる学校に進む前、生物学、動物の生態学などを志して少し勉強していたので、今でもそのような関係のものをたくさん読みます。人類の誕生というようなテーマの本は私の本棚に神学書よりも大きな顔をして並んでいます。そのようなものから多くの示唆が与えられるとも思っています。最近の研究から人類学者はこんなことを言います。元来人類は何万年も前か、いえ何十万年も前か、自分たちの集団に属している仲間であれば、それは大体いろいろな時代や状況によって変わるのですけれども、30人とか最大でも150人とか、学者によっていろいろな見方があります。しかしそのぐらいの集団、自分たちの仲間だと認識できるそのぐらいの規模の集団、そこに属している仲間であれば、その一人が他より弱く見えるものであろうと、見劣りするものであろうと、あるいは役に立たないものであろうと、仲間であれば互いに支え助け守ってきたもの、何万年も前、何十万年も前、一人前になる前の子供はその集団の中で必ず守られました。それだけではない、怪我や病気で弱っているもの、あるいは年老いたもの、そういったものもこの仲間として認識されている集団の中では簡単に見捨てられるようなことはなかったというのです。ところが時代が進みました。人間は、人は自分たちの仲間と認識できる集団だけで人生を終えることができなくなっていきました。大きな集団がいくつも同居するような社会を作って生きるようになっていきました。自分たちの仲間なのかそうでないのかが判然としないようなところで生きざるを得なくなりました。 そうなるにつれて弱く見える存在、身を取りするもの、役に立たないとみなされるもの、そういうものたちは軽んじられるようになってきたのです。そう、自分の仲間だ、そのようにはっきりと認識することができなければ、子供たちは後回しにされ、邪魔者扱いにされるようになりました。怪我人や病人はどうか、年老いた者はどうか、こういったものも、その一人が仲間であると、あると認識されれば別ですが、仲間だと認識されなければ、単に足手まといな存在と見られるようになりました。そのような問題、近代になって初めて引き起こされてきたというわけではありません。ある人たちは個人主義の結果で、他の人を軽んじるようになったと考えるかもしれませんが、そうではないのです。むしろ逆です。お互いに軽んじられるようになり、一人で生きていかなくてはいけなくなったために、個人主義の思想にすがるようになってきたのです。問題はそれより以前から起こっていました。何千年も前から起こっています。古代世界ですでに大きな問題として認識されていました。イエス様と弟子たちの活動、それは確かにそのような世の中で子どもたちや怪我人、病人、年老いた者たち、こういった人たちが軽んじられている、この問題に対する一つの明確な答えを示そうとするものであったのに違いありません。弟子たちの教会は当時のローマ社会の中で、イエス様が示されたこの問題に対する答えを具体的に実践し続けました。そうすることで、彼らの振る舞いは人々に知られるようになったのです。世の中の人々とは違う扱いがあそこではされている。子どもたちに対して、怪我人や病人に対して、年老いた者に対して、そのことが知られるようになって、弟子たちの教会は世の中から受け入れられていきました。そして社会全体を変えていくような大きな営みにもなっていったのです。そのような時代はもう過去のことかもしれません。教会の営みによって社会全体が大きく変化してきた、そのような時代を経た後の現代の教会はどうなのか、もちろん古代の教会と同じではないでしょう。弟子たちの時代とは違う、ローマ帝国の時代とも違う。そうだとしても、教会の在り方の本質が変わって良いわけではありません。イエス様の教え、人たちの証、こういったところから離れて良いわけではないのです。弟子たちは議論し合いました。誰が一番偉いか、誰が一番偉い、愚かで幼稚な争いだ。私たちは簡単にそう言えるでしょうか。現代人である私たちこそ、どの時代の人間よりもはっきりと自分が一番大事、自分が大事にしていることが一番、そういった価値観を植え付けられているのではないでしょうか。主イエス様は子供を抱き上げて言われます。私の名のために受け入れなさい。弟子たちに従わない者の話を聞いてイエス様は言われます。私の名を使う者をやめさせてはいけない。 パウロは教会の在り方を体に例えて教えました。キリストの名のゆえです。今日朗読された箇所もすぐ前のところにパウロはこれがキリストによることなのだということを語っています。そしてここには一つの霊、キリストの霊が働いているのだ。一つの霊によって私たちは皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのだ。神様からの霊、キリストの名による霊を皆が授けられているのです。神様はその霊を全てのものに授けようとご計画なのです。キリストによって、キリストの名によって。私たち人が集まるところで、一つ一つの部分は異なっていて当然です。違った考えを持っていて当然です。しかしだからこそ、異なる者同士だからこそ、違いのある者同士だからこそ、私たちは互いに尊び合い、配慮し合い、そして苦しみも喜びも共にする一つの体の中にあえてとどまり続けるのです。主イエスがそのようにしてくださったからです。主イエスに従った弟子たちもそうしたからです。弟子たち、使徒たちがそのような教会を私たちに残してくれたからです。私たちもそのようにいたします。祈りましょう。天の父、私どもをそれぞれのままに一つの群れへと呼び集めてください。共に歩むように、共に苦しみ、共に喜ぶようにと道を開いてくださいました。主よ、どうぞ私どものうちのつまずきの思いを取り除けてくださいますように。ただ主の御名によるイエス・キリストの名のもとに、あなた様のお授けくださる一つの霊に導かれて、この道を行くものとならせてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。